まずはですね、ダニヤングさんです。
おお、来ました。
ダニヤンさんですね、
はい。
ダニヤンって呼びたいですね。
はい、失礼。
はい、ダニヤングさん怒らないでください。はい、バンマゲの皆さんこんにちは、高知のダニーヤングです。
おー、いいですね、高知のってガッツくんがこれ、ね、最高です ね、はい、
お気づきの通り、うん、私はスイタのダニーボーイの弟になります。
はい、
だいたい、そうですね、わ、はい、かりました。だいたい、てっぺいさんの野間の大欅のお話と、
うん、
YouTube、これバンチャンネルで、うん、あのアクセスっていうんですかね、あのドライブ動画を僕出したんですけど、あのこの千里あたりから、
はい、
野間の大欅野瀬の方の、
ね、なるほどなるほど、
はい、まあ、その動画、うん、面白かったです。
あ、なるほど、まあね、ご本人も知ってあるコースなんかも分かりませんね、うん、はい、
あのあたりは大学時代自転車競技をやっていた時に、練習コースの一つにしていました。
それは大変だった。
結構こんなんですよ、こんな登ったり下ったりとかね、すごい場所
ありますもんね、ああいう厳しいところで自転車の方にね、やってるやってる、
すごいコースですね。いつも大欅でトイレをして大丈夫か、大丈夫か、
はい、大丈夫、
いつも大欅でちょっと水飲んでな、はい、トイレをして水を汲んでいました。
なるほど、はいはい、
また文雄さんの民泊のお話も面白かったです。
ありがとうございます。民泊も行ってはったと思います、ほんの近くですからね、はい、
民泊には大阪にいた時よく行っていましたし、帰省した際に子供も連れて行きました。
ありがとう、ありがとうね、僕経営者じゃないんですけど嬉しいですね。
民泊は手の届く範囲であれば展示物に触れるので、
はい、
子供を連れて行っても安心です。
はいはい、
なお念のため、
うん、
係の方に、
うん、
手の届く範囲だったら触っても大丈夫ですよねと尋ねると、
はいはい、
本音では触ってほしくなさそうに、まあ、点々点と答えられたのを記憶してます。
ね、まあ、あのアホを作られた梅沢先生、梅沢先生、
梅沢忠夫さんですね、
梅沢先生はもう
梅沢さんですね、
まあ、はい、あの全部触れるようにする、写真は撮れるようにするという理想をやらはったんですけど、やっぱりいろいろな規制に縛られながら今みたいですね、
そうですね、
何したらあかんかんかしたらタブーの博物館みたいになってしもたんですよね。今の、まあ、
はい、
館長さんはじめ皆さんそれをもっぺん考え直してほしいなというようなことを僕嫌味をいつも言いながら楽しませてもらっております。
聞き流してください、
はいはい、
展示物が壊されたりして大変なのかもしれませんと、うん、多分そうでしょうね、
まあ壊されるというのはやっぱり触れば減るもんですから、はい、しかし減るもんですよ、
まあまあまあまあ、そういうふうに言うね、はい、豊中市の田中さん、釣りの話の補足ありがとうございました。釣りは専門用語ばかりなので、それが間口を狭くしているように思います。
ああ、なるほど、
うん、あのね、あの腕の長さとかいうのは、ね、
広
でしたっけ、一広二広とかいうのが、うんうん、まあ、僕らわからなかったんで、うんうん、田中さんが教えてくれた
ね、もう教えてもらえればなんちゅうことないんですけどね。
そうですね、う
ん、
やっぱり僕らも気ぃつけなあかんなと思うし、うんうん、まあ、やっぱ言葉ってみんなに分かるように ね、
まあ、
話したいなと思います、
まあ、なるほど、
はい、田中さんからのご質問にお答えします。
ほうほう、
高知の観光客の現状です、あ、状況ですが、
うん、
私は高速道路をよく利用するので高速道路を基準にお答えします。
ほうほうほう、
ゴールデンウィークはコロナ禍真っただ中真っ最中だったので、本当にゴールデンウィークなのかと思うほど交通量は少なく、
はあ、
ゴーストハイウェイと化していました、
まあ、いわゆる難しいと閑散としとったわけですよね。
難しくない
けど、難しいですか、
難しいですね、はい、
いや感じは難しいですよ、
確かにね、
はいはい、
夏休みはぼちぼち県外ナンバーを見かけるようになりましたが、例年ほどの交通量はなかったですと、
はいはいはい、
まあ、ゴールデンウィーク夏休みともにね
振り返ってもらってるんですね、
はい、そして9月の連休あたり、まあ、これ問題のやつですね、
そうです、
僕らがいつも、まあ、いつもっていうかあんまり大丈夫とは言ってないですけどね、
あ、まあ、そうです
ね、9月の連休あたりから急に県外ナンバーが増え始め、
はい、
片側一車線の区間では渋滞も発生する状況でした。
なんと、
それから週末の旅に関西からの車はもちろん全国からのナンバーを見かけるようになりました、
はいはい、
GoTo キャンペーンはいろいろ問題もあるようですが、観光業は助かっているのかもしれません、
う
ん、
かもというところがねいや、まあ、問題のあるところでしょう、
は
い、う
ん、なお日曜市は田中さんのおっしゃる通り高知県民はあまり行きません、
はい、
地元民は日曜市で売っているようなものは JA の直売所などであって圧倒的に安く購入しています。
どうしてもやっぱ観光客値段になるんです
よね。そういうことですね、
うんうん、
有名なのは、
うん、
土佐の里というお店で、お、野菜や果物だけでなく肉や海産物も売っており、
お、
にぎわっています、
はい、
またお土産物も売っているので 観光客にもおすすめです。
なるほど。
皆様お越しの際はぜひ行ってみてください。
比較的も安心して買い物ができるとこやと。
土佐の里、
なんと
ひらがなでね、土佐の里、
はい、
土佐の里、あの、はい、後ろから読んでも土佐の
里、読めんやろ
後ろ、いやいや土佐の里、後ろから読んでも土佐の里なんですよ。あ、そうですか、うん、はい、
あ、なるほど、はいはい、
なんか怪文みたいな感じ
なん
ですね。怪文っていうのも古いですけどね。
いや、もう聞いたことない話ですね、はい、そうですか、ね、はい。
高知のガソリンの価格ですが、
やったやった、
室戸方面は市内と同じ値段ですが、まあ、高知市内ってことですよね、
はい、
これなんて読むの、宿毛って読むの、宿毛って読むの、
宿毛、宿毛でしょ、
宿毛って読むんですかね、
宿毛と多分読めよう思います、はい、はい、
宿場の宿に体毛の毛と書いてね、
宿毛やと思いますよ、
はい、かっこ西と書いてますね、
はいはい、西ですね、
西ね、
はい、
宿毛かっこ西方面は少し高かったように記憶しています。
なるほど。
価格については当然談合しているという話で、高知新聞にも取り上げられたことがあるらしいのですが、
うん、
その後うやむやになり、
あーねー、
そのままです、
はいはいはいはい、
ガソリンスタンドの運営母体が数社しかないので競争が生まれないのか、
なるほど、
日本トップクラスの田舎なのでガソリンスタンドの維持のためにしょうがないのかと諦めています。
まあ、そういう発想もあるわけね、維持、ね、というのがね、
そうそうそうそう、
やっぱあれがなくなったらえらいことですから、今ガソリンがね、そうそう、
変に競争するとね、はい、
やっぱもうこれはもう税金みたいなものからしゃあないなというような発想がやっぱり地元の人にあるということも理解できますね、うん、
価格が高い言い訳としては、うん、輸送コスト、
あ、
はい、これが原因しているということで、まあ、山の高いところね、海から高いところまで
運ぶとか、超えていか
なあかん、
タンクローリーが大変やと、
はい、
うん、
なお私は室戸岬には普通の高知市内に住んでいる人よりも訪れており、
お、
県外人なの忘れてたと言われるほどです。
なるほど、はい、
今月は2回行っており、
お、
1回目は子供を連れてボラボラ、
はい、
2回目は1人で釣りに行きました。
なんと、
少し2回目の釣りの話をさせてもらいますと、今回は26日から27日、
はい、
これ9月の26日と27日だと思います、土日なんで、
おうおう、
はい、にかけて室戸のこれ何岬、行き当たり岬、
どんな字でしょうかね、
行き当たりばったりの行き当たり、
うん、まあそうでしょう、
はい、
う
ん、まあ読めないです、
ええ、
はい、え、夜釣りと朝の釣りをしてきました。夜釣りで何を狙うのかと言いますと、
うん、
笛台、
はあ、
笛台、
あ、なんか笛吹き台みたいですね。
ね、笛台狙い。
笛台、まあよくわかりませんが、
は
い、勝手に言いました
。私は高知に移住して初めて笛台という魚の味を知ったのですが、
ね、でしょう、
極上に美味しい。
あ、ちょっとぐじみたいなもんですかね、小浜の。
ですかね。あ、ぐじね、懐かしいですね。
うん、いいですね。
私の中で一番美味しい魚にランキングされています。
うん、あ、真っ白身で赤い、おそらく裏子がついとんでしょうね、太陽ぐらいですから、はい。
笛台を語ると長くなるので、またの機会にします。
うん、またぜひ語ってください、ね。うん、
結果から言いますと、笛台は釣れませんでした。
あ、まあ、美味しいけど、ちょっと、かからなかった、
むずいんでしょうね、
はいはい、
笛台は夏の魚でいい加減高知も夜は寒くなってきたので水温的に厳しくなってきたのかもしれません。
あ、なるほど、高知で熱帯魚はと遠く釣れたりするんですよね、黒潮で渡ってきてね、
魚は釣れませんでしたが、
はいはい、
月が沈んでからは星が綺麗に見え、
あ、
スバルもはっきりと見えました。
ああ
、魚釣れなかったんですね、
まあいいじゃないですか、星が見えたら、
そうですね、う
ん、星が釣れたんです、
そうですね、うん、うまいこと言った。室戸は尖っている岬で周りを海が囲んでいるので明かりが少なく高知で一番星が綺麗に見えますと、まあ、これ私の主観ということですからね、ダニアンさんの主観ということですね、う
ん、まあ、分からんことないわね、そうですね、海へ伸びてますからね、うん、
また大阪にいた時は見たことがなかった海からの月の出、そして海からの月の入りを見るととても感動します。あ、俺も見たことないわ。太陽はね結構なんか日の出とかね、
うん、
海からっていうのはなんか想像できるんですけど、月も確かにちょっと興味あるな、
ねえ、まあ、太陽といえば日の出ばっかり見せる旅館が組合を作ってね、全国でそんなのがあったりするけど、うん、月出っていうのはあんまりないね、
ないね、
これはおもろいね、
面白いですね、
うんうん、
そして夜の部を終え車で少し仮眠を取り、日の出前から午前9時半頃までルアーフィッシングをしました。こちらの結果は ヒレナガカンパチ。
おお、カンパチ。
かっこ40センチ。
ごっついな。
でかいですね。
ごっついな、はい、カンパチ。
1匹という残念な結果に終わりました。
それ残念ですか、それすれつれたら、はい、俺は多分万歳やけどね。
そうですね。
まあ、もう文字おつらんけど。
ヒレナガカンパチは十分に美味しい魚ですが、うん、家族は舌が肥え切っているので、刺身が余りまくりました。これは贅沢やで、これ、ね、ダニアンさんのご家族さん。
ねえ、まあ、
こんな刺身で食えるってすごいですよ。
でしょうね。ちょっとまあ、わさびでもちょっと効かしてね、まあ、またよだれがたまりますね、
はい。はい。本日も食べましたがと書いてますね。
カンパチ。
はい。昨日よりもうまみが増しており、少し寝かせた方が良かったのかなと思いました。
ああれ、ね、
これ26、27もしかして10月ですね。ということは
かもかも本日
さすがに1ヶ月刺身は無理やろ。
まあそらそう
やね。ごめんなさい、26、27多分10月の話ですね。ダニアンさん、
刺身も僕ら素人は、まあ、コリコリするとかいうことで、はい、評価するけども、
うん、
実際本当はもうちょっと柔らかくなったとか、肉と同じで、
うん、
食い時があるみたいですね。
なるほどね。
カリカリコリコリがええと思ってるのはまた、はいはい、まあまあそれもいいかは分かりませんけども、
うん、
まだまだ刺身素人みたいな言われたことがあります
それもそれこそ好みやからな、
まあ、好み
別にどっちが黒人で素人はどうでもいいと思うけどね。
のがええという人
また、ダニアンさんは少し寝かした方が良かったのかなとおっしゃってます。
寝かすっていう考え方がね、はいはい、
なお釣りをしていると海の方からパタパタっとアサギマダラが数匹飛来してきました。
いいですね。
あれ一体どこから来て、
うん、
どこに行くのでしょうか。これ蝶々ですよ皆さん。
あの鬼の今流行ってる映画が出てきます。
はいはい、鬼滅の刃ね。
鬼滅の刃出てくる。
あ、そうなんですね。胡蝶忍。
え、
胡蝶忍。
あの肩に乗っとったやつちゃうかな。多分あれ旅する蝶でね。
ああなるほど、ね、
最近大きくあの朝日新聞の記事でもありましたけども、四国まで行ってこれから九州へ行く途中にね、地元の人に捕らえられて、まあ、近畿からの小学生のサインを見てですね、ここで見つけたよっていう手紙が来たと。
あ、
まあ、台湾まで行くとかね、中国まで行くっていう話もあるんですよね。
あ、
今それの渡りのシーズンです。朝日ま
だか1000キロ2000キロね、
まあまあそんなんですね、
移動できるっていう蝶なんかな、
はいは
い、
うんうん、そうです。
今回釣りに行った行き当たり岬、読み方っていうことか分からないですけど、はいはい、よかったらダニアさん振り仮名打ってください、
はいはい、
高知市内から行くと室戸岬の直前にあるポコッと飛び出した岬 で、
あ、そうですか。
ここであればジオパークらしい地層がむき出しになっています。
あ、なるほど。ジオパークは、
まあ、ジオパークに入ってんのかな、ま
あ、多分ね、四国は結構いくつかあるんちゃいますか。
ジオパークって僕らのイメージであの日本海のね、あの兵庫県から、
はいはいはい、
まあ、あのどこか京都府とかね、 あっちの方かなってイメージあったんですけど、
全国にあるんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、
はい、まあ、すごい地層がむき出しになっていると
。面白いですね。地学の好きな人なんか震えますな。
うん、
はいはい、
それでは長くなりましたのでまたメールさせていただきます。
はい、
というわけでダニアンさんから、
はい、
ダニアングさんね、
はい
はい、メールでございました。まあ、
こういうメールは何も長うても楽しいですね。
そうですね、まあ、あのちょ全然関係ない話なんですけど、あの最近あのアメリカの NBA プロバスケットボールリーグで、うん、ロサンゼルスレイカーズが、まあ、今年のチャンピオンになりまして、そのロサンゼルスレイカーズにいる選手でダニー・グリーンっていうね、
あ、そう、
まあ、あのスリーポイントの上手な選手、
うん、
まあ、ディフェンスも上手い選手がいるんですけど、うん、あ、そういうの 3&D の選手って言うんです。スリーポイントが受けて打てて、まあ、ディフェンスも上手い 3&D っていう言い方するんですけど、うん、まあ、いつも僕ダニアンさんとか ね、
あ、なるほどね、
あのダニーボーイさんのお名前聞くと、まあ、そのダニー・グリーンの、ダニー・グリーンを思い出すんですよね。
あ、僕は伊豆田君思い出すんですけどね
それはあだ名やん、それ金玉かなんかな、
うん
うん、マダニに噛まれて、
そうそうそう、
で引っこ抜いたらえらいことになった。
いやいや、それはそこまで言うのないんですよ。そこまで話言ってないんです
よ。言ってないですか。
うん、
あ、そうですか。
伊佐さん懐かしい人で ね、
ね、
感じの良かったです
よね。そうですね。伊佐さん元気かな。
まあ、まあ、ダニー言う人であんまり悪い人に出会ったことない、ね、
そうですね。ダニーはもうみんないい人です。はい、はい、というわけでダニーヤングさんありがとうございました。
はい
はい、次はですね。
はい、
連邦の白っぽいさんですね。
ま
あ、先ほどちょっとオープニングでも話題にさせていただきましたけど、
ホ
エン坂住宅の連邦の白っぽ
い
さんでございます。
元住人ということですね。
あ、そうですね。元住人ですね。はい、まず豊中市の田中先輩に報告しなければならないことがあります。
田中先輩よく出てきますね。
はい、これ豊中市の田中さんね。先ほどダニヤンさんのメールでも出てきましたからね。
出ました出ました。
舞昆布の顧問。
はい、
ずっとこれ高校の話ね、数学の内田先生だと思っていましたが、実は理科の鮫島先生でした。
おー、またこの人も鋭い名前ですね。鮫島なんてね、いいですね。
これなんかね、写真があるんですよ。
あ、この高校面白い先生がおったよね。
これこれ舞昆布の写真。
おー、なんと
これどっかにシロップネさんいるんですよ、これ多分。どれやろ、このなんか寝転んどるちょけとるやつかな。
一番男前ちゃいますか、
それともなんかこの後ろの方でいる長髪の背の高い兄ちゃんかな。真ん中の人がこれ多分先生やと思うんですけど。
僕は右端の後ろの、
ああちょっと体格のいいね、
うん、あのがっちりした
ごついこうかな、
一番男前の。
なんか一人真ん中の人目つぶっとるわな、これちょっと失敗したなこいつな。
まあいいがな。
ただあの言えることは、言えることは全員男で、顧問の含めて男。
むさ苦しいっす
わ。あ、これな、
ノートパソコンちゃうか、
これシャープのパソコンちゃう、もしかして。
面白いね、それ
やとしたらね。なんとなくやけど、うん、まあいわゆるその CRT っていうかブラウン管的なね、あの奥行きの分厚いやつっすわ。
16対何歩というような長さ
や
ね。
あーちゃいます。いや、その時代じゃないですね、多分あの6対9とかそんな時代のやつですね、うん、はい。まあまあそんな、
まあ、ここメインの機種やったよね、一緒に写してもとるっていうことは、ね、
マイコンブの、はい、マイコンブの、まあ、卒業アルバムの写真やと思います。
一応動画高校ですよね。
そうですね、はい、それを見せていただきまして。
面白いね。
あで2枚目、2枚目がね、下段右から2番目がずっと顧問だと思ってた、内田先生と、下段右から2番目、この人、この人、
はいはい、
ごめんなさい、僕らしか写真見えないんですけど、はいはいはい、右から2番目、
うん、
そうそう、この人が内田先生やと思ってたら、はい、思ってたらですよ、
ちゃん、
はい、うん、あそう、この人がずっと顧問だと思ってた内田先生、この人内田先生です。ここごめんなさい、僕らしか見えないですけど、はい、ね、すごい清楚な感じの、
感じのいい人ですね。
男の先生が多いですね、ここの高校は ね、
ほんまやね、
全体的にね。
女の先生それも映ってんね、
はい、ね、残念ですね。まあまあいいですわ。
いや、それ知らない、
はい、うん、はい、あでもう一枚なんかね、3枚目の写真の、いいね、下段から2番目が実は顧問だった鮫島先生。
あ、そうです。
これ鮫島どれやろ、鮫島先生。
下段
これ右から2番目かな。
うん、
あこの眼鏡の
人です。あ、これやっと女性の方が出来上がりましたね。
はいはいはい、鮫島先生の隣、左隣の方が女性の方かな。はいはいはい、まあまあこの人が鮫島先生。
あ、
まあ、サメっていう感じじゃない、ないですよね。
お前うさぎような感じやね、ちょっとね。
うさぎでどんな話、前は俺だったらナマズみたいな感じ。
ナマズな、
はい、うん、卒業アルバムのマイコンブの写真をもう一度見直してみたところ、最上段真ん中の人が顧問なのですが、うん、眼鏡をかけていません、
はいはい、
かけてなかった。確かに数学の内田先生は間違いなく眼鏡をかけていた。
あ、
ということはこれは誰やとなり、全ての教員の写真を見た結果、理科の鮫島先生だと判明いたしました。
あの時やね、
もう一回見てみようか。ここの人が鮫島先生な、ここの人な、
僕がウサギ言うた人、
はい、僕はナマズ言うたんですけど、
なるほど
あ、こっちかな、
右って、
左から2番目かな、もしかして。なんかそんな気がする。これと、
うん、
これ、あ、一緒やん、舞い込むの 3列目の真ん中の人と、このなんか金髪みたいな髪型した人ね、この人と
ビートルズみたいな、
そうそう、教員の、あ、ちょっとこの教員の集まりの時は、あの髪の毛短い、ね、あの武田鉄矢じゃなかったんです ね、
ですね、
はい、ただ確かにそうですね、
雰囲気はね、ちょっとおかっぱ風のね、
はい、はいはい、
あ、この方、
これ書いてるやん、鮫島って、これ下の方に、ということは舞コンブの顧問は内田さんじゃなくて鮫島さんやったんですね。
あ、僕は神戸の水族館の館長が鮫島さんにしてて、鮫島さんもう一人知ってる人がありますけどね。
なんかサッカー選手もね、有名な方いますよね、女子サッカーで鮫島さん、ね、
なかなか厳しいですよ、鮫島のつく人は。
あ、そうですか、はい、まあ、鮫島先生やったと、
はいはいはい、
はい、いうわけですね。
いろいろ高校のアルバムっていうのもね、はい、帰ってみるとおもろいもんですね。
メガネはかけていませんが、内田先生と鮫島先生、なんとなく雰囲気は似ているので、どこかで記憶違いを起こしてしまったようです。
まあまあそんなんですよ、やっぱりもう遠い昔のことですからね。
そうですね、うん、いや、人間の記憶って本当に当てになりませんね、というね、
は
い、
なるほど。
一応参考までに、
はい、
卒アルの記念写真で、
はい、
入った校長室の写真を添付します。
おー、その珍しいな、このとこ、はい、校長室が見られるんですか。
ちょっと待ってくださいね、はい、4枚目、ごめんなさい、リスナーさん、すみません、僕らしか見えないんですけど、
まあ、楽しみを共有しましょう、
はい、これですね、
あ、やった、
これ、これ校長室、
おー、ほうほう、
なんかどっかのお家の今みたいな感じですね。
いや、表彰状がいっぱい置いてますね。
これ多分真ん中の人が白っぽいのさんやな、はい、確かに面影あるわ。
うん、やっぱりしっかりした顔してるでしょ。
かっこいいですね、やっぱりね、こうやって見ると。
かっこいいですよ、今もすごいかっこいいですよ、
はい、英語一色、
うん、
足立なんとかとか。
ああ、なるほど、うわ、はい、面白いね。
あ、これですね、この名前、白っぽいさんの名前
で、そうでしたね。
俺たちの青春は廊下で英語の勉強をすることだったって書いてますね。
なんと、かっこいいってますね。
要するに、まあ、立たされとったってことでしょう、要するに。
あ、そう、
あの怖い英語の先生がね、
なるほど、ね、廊下でな、
廊下で英語の、
うん、なるほど、まあ、教室で違ったと、
そういうことですね、
なかったということ、
まあ、そういうことを、まあ、ちょっとちょけて書かかったと、ね、
いや、いいです、高校 はもうとにかく僕もあの京都府立大木高校も本当思い出ですよね。はい、すごかったね。
高校楽しいかもしれないですね。
高校は面白いですね。高校でやっと僕立ち直りましたもんね。
はい、そんなわけで田中先輩、うん、マイコン部顧問は数学の先生ではなく、はい、理科の、まあ、鮫島先生だったの、はい、サメヤンということですね、はいはい、うんうん、
シャークですね、
はいはい、シャークマイコン、
そうですね、
だからシャープのマイコンみたいですけど、
まあまあ同じようなもんですわ、
はい、大阪ですからね、はい、そして鉄平さん田川秘境ボラボラ見ました、
はい、
あ、これあの鉄の細道、
あ、田川ね、田川うちの嫁さんのね、はい、小学校時代の過ごしたとこですよ。
名前がね、
うん、踏切の名前か、
踏切の名前ね、
うんうん、
って忘れました、すみません、 あの踏切、うん、実家から徒歩で10分もかからない場所にあります。あ、沖田踏切、
沖田
踏切、沖田踏切、
あのどっちの方や、
ね、多分三水の沖やと思います。
ああ、いやいや、その踏切のか、あの低い方かジャングルの方か、どっち、
ジャングル、ジャングル、
ジャングルの、
ジャングル、
これは
一応ね、低い方はね、
うん、1.2 メートルのところ
多分明日公開できるかな、
あ、そうかそうか、
金曜日ちょっと分からんけど、
はい、1.2 メートルみんな通るときに前車の人なんか首がこのぐっと曲がってたもんね、
はい、そうそうそう、あの起きた踏切はそんな低くないんですよ、
低くない、
てか全然低くないんですよ、
低くないけども、それはまあ一般見たら忘れられんね、こんなところが大阪市内にあったんかということ
で、そうそう、いや、あれね、動画でもタブさん言ってるんですけど、僕とタブさんとフミオ君が行った時はもっとすごかったんですよね。
ものすごかった。
あんなんちゃうかったんですよ。
もうそれは本当にね、ボルネオジャングル入ったみたいな感じやった
んですよ。だからね、マウンテンゴリラでも出てきそうなね、
そうそう、
なんかアフリカのどっかみたいな。
ね、オリラっていうか、もうオランウータやね、あれはね。
そうそうそう。あの、すごい、今ね、やっぱ JR も頑張ってんのかな、
うん、
まあ、あんま頑張ってないかな。一応、
天下の JR の踏切としてはね、あれはちょっとイメージがどうなるかというぐらい すがましい踏切やね、
まあ、その踏切の近くに実は白っぽりさんのご実家があるということです。
冒険少年やないですか、うん、
そして YouTube の動画の映像にはうちの会社の第二工場も映り込んでおりました。あっこか、
いや、分からん、
もう分かったわ、
まあ、そうですか、な、会社まで映しとったよ、わしは。なんか運命の糸井か白っぽりさんと離れられへんな。
そうですね、全然意識してなかったですけどね、
全然意識なかった。そうですか、
タブチャブル教授、あんな田川住民でも知らないような秘境よくご存知でしたねタブさんすごいですよ、何でも知ってますからね。
まあね、うちの嫁さんが田川でね、スクーターに引かれてね、
そうそうそう、
頭を打って、それで頭が悪くなったということは有名な話があるんですが、
有名って俺らしか知らないんですよ、はい、予測するに、
はい、
次は秘境踏切の隣の踏切の撮影、
おお、
あの 1.2 メートル、
あれあれ
あれあれですよ、
あれ、あの2つでもうそういうゴールデン賞取れそうやね、
うん、
俺は日本の踏切やという、
いや、ね、そして日本一低いガードへ進むと読みました。あ、ね、日本一低いガードは行くんですけど、
うんうん、
その隣の踏切は多分行ってないんじゃないかな、
ちょっと行きたいな、
行ったかな、
うん、
制限だから 2.3 メートル、
あ、 2.3、
これ写真ありますわ、これ、
うん、
これ
え、
これ
あ、
これは多分ね、行かないです、
これはまあ一緒です、あんまりユニークな踏み切れないね、
うん、
やっぱり 1.2 ところの
5時間のジャングルね、
あれがやっぱりすごいですね、
ジャングルね、
うん
うん、これは行かないです、ただ日本一低いガードは行きます、うん、てか多分明日
ここ行ってるはずやで、歩いてることは
そうそうそうそう、うんうん、行きましょう、僕ら3人でね、行きましょう、あれですよ、北方貨物線ボラボラでね、東淀川駅から新大阪経由してずっと僕ら歩いてたんですけど、
まあ、行ったり来たりもう舐めるように歩いてるから、
はい、
あの
辺は、はい、そうですね、
あ、これはええとこや、おもろいわ、
うん、それとも隣の踏切を越えてずんずん進みグリコ前のガードを撮影されるとか、あ、それは撮影してないですね、
うん、僕そこグリコ行って、
うん、
雇用取材に行ったことあるから、
あ、そうなんですね、
ウェブの取材で、
うん、土地勘のある場所の映像って何か嬉しいです、
そりゃそうですよ、
あれ塚本駅からね、うん、確かのジャングルはね、
歩いたもんな、
そうそう、塚本、 JR 塚本駅からね10分ちょっと歩いたとこですね、うんうんうん、北上したところにありましたね、住所とか書いてるんで、まあ、気になる方はよかったら YouTube の鉄の細道見てください、
あれはもう映像だけでもいいから一遍見といてもらうとね、
そうですね、
まあまあ、JR の実力というか現状というかよう出ますね、
ちなみに、
はい、
日本一低いガードって千葉の市原市にあるガードに抜かれたそうです、
うんうん、ああ、そうですか、
市原がね、
あ、
オラが町の一番が抜かれるなんてなんか悔しいです、
あ、 なるほど、
千葉の市原、市原にあるらしいですね。
低いやつがあると。
そうですね、
もう一遍トコ先生にこれを
そうですね
お願いしたいですね。
市原といえばね、僕あの昔あの J リーグ好きやった時にあのジェフ市原っていうチームが応援しててね、はい、あのリトバルスキーっていうドイツのすごい名選手がおったんですけど、 あとはあのジョー・ショージとかね、市原は結構あの名選手おったんですけど、ね、
そうですか、
はい、まあ、会ったことないですけどね、
はいはい、まず千葉の話で飛びました
。そうそうそう、はい、あと歩のりそばの話ですが、ABC ラジオ裏の裏まで浦川ですという番組で、全国のこれ浦川さんってあの ABC のアナウンサーの方で有名な方なんですけどね、はい、全国のアナウンサーとお話ししようというコーナーがあり、先週新潟県のアナウンサーが登場したのです、うんうん、その時歩のりそばの話になり、歩のりそばにはわさびではなく、うん、わさびではなくからし、うん、
つける
を合うので、うん、も合うので、うん、わさびも合うけどからしも合うので一度試してみてください、うん、とのことです。
ああ、まあ、向こうのアナウンサーが言わはったわけね、
はい、先日お送りした歩のりそばまだ残っているのでしたら、はい、わさびだけではなくからしでもお試しください、はいはい、あ、試します。あ、よっちゃん帰ってきたから食わなあかんな。
それこそお前つぐみちゃんのやってもらわなあかん。
そうそうですね、はい、私もまた新潟県出張の時はからしも試してみようと思います。
なるほどなるほど、はいはいはい。
あと最後にお伝えしておかなくてはいけないことがあります、
はいはい、
先日まるで飲み物だと言った吉野家の黒毛和牛すき鍋が予定数量すべて売り切れてしまったそうです。公式ホームページを確認するとメニューから消えてしまっています。
あれあれあれあれ、
ワンシーズンどころかシーズン始まって速攻終わってしまいました。
あ、よっぽどうまかったよね。もうかまんでも言うてはったもんね。
飲み物、
あ、
うん、まあ、牛丼は飲み物
脱がして、いや、
あ、牛丼ってか
といえば
牛すき鍋か、
うん、盛況の味もあるでしょう。
あるらしいですね、
うん、いっぺん食べてみたいですね、うん、
やってみたいね。あ、まあ、今週はね大阪王将餃子でしたけど、
はいはいはい、まあしゃあなくなったもしゃあない。
そうですね、
うたかた言うたって悩まないね、
まあ、ただもしかしたら店舗によっては残っている場合もあるかもしれないので、一度は食べてみようと思っているリスナーさんがおられましたら、
はい、
とにかく近所の吉野家へお急ぎください。
なるほど吉野家お急ぎください、はい、ええー、な、
まあ、これあの皆さん案件じゃないですからね、ショープルさんはもう、うん、あの自分でお金出してほんまにうまいと思ってるから、もうこの情報が一番信用できますから。
そういうことです ね、
はいはい、もうこれは信用してください。
まあ、あの金儲けの情報は本当に気付けんと ね、
そうですね、何かっていうのが、まあ、信用できることもあるんですけど、はいはい、できないこともあるというね、
はい、まあ、できないことの多いかもしれません、
はい、そうですね。それではまたお便りしますという、
はい、
シロップさんありがとうございました。
いや、生きた情報というか、
そうですね、
飛びますね、シロップさん、
はい、内田先生と鮫島先生、はいはいはいはい、まさか JOBBB で話題になってるとはね。
まあね、
はい、
今頃何してはるかね、は
い、田中先輩もびっくりしてることでしょう。
あ、まあ、田中先輩
そうです ね、 ね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、シロ
ップ
さん、
リンクのようにぐるぐる回っております JOBBB の情報です。
はい、
はい、
樋口さんのメールがちょっと面白かったんですよ。
あ、そうですか。
いつもおもろいんですけどね、
はいはい、
今週特に面白かった。
なんかね、あ、いろいろ不思議な職業の方の案内もやってはるし、はい、
先週ね、
びっくりしました。面白かった、ね、もなかったですけどね、
なんかね、うん、裁判官事務官とかなんかそんなあったような気がするんですけど、オフィス樋口さんです。
はいはい、行きましょう。
2020年
9
月20日
9月20日
三木市文化会館、
はいはい、
あ、これ兵庫県やと思うんですけどね、
三木ね、
はい、三木市文化会館で、
はいはい、
映画神様私の鉄道を守って、
うん、
ミキの交流伝説、
うん、
これあの紅の竜と書いて多分交流って読むんやと思うんですけど、そういう映画の上映会 に行きました。
映画があった、
はい、本来は2020年4月予定でしたが、
うん、
新型コロナウイルスの影響で9月に延期しました。
遅れた、
はい、うん、5ヶ月間、
はいはい、
本題に入る前に、
はい、
この映画はね結構あのなんですか、歌のプロモーションビデオ見たらまあまあなんかおもろい女の子2人で撮ってね、うん、なかなかええなぁ思って、うん、まあ、映画は見てないですけどね、
はいはい、
本題に入る前に、
はい、
2020年8月24日に撮影した三木駅の写真です、
はいはい、
8月に三木駅に行くことができたので撮影いたしました、
はい、
というわけでこれも僕らしか見れないです、はい、すいません皆さん、ちょっと樋口さんの写真見させていただきます、はい、まあ、こんな感じでね、三木市観光案内っていうのが、
ま、大きな、
はい、ございまして、はい、馬車があったりとかサイクリングがあったりとか、まあ、ウォーキング、ハイキング、ランニングとかね、
はい、
まあ、大きな川が、これ美濃川って読むのかな、ちょっと分かんないですけど、なんかそんな川があって、
なんか、ね、向こうにしじみ町っていうね地名があったりするんです
よね、うん、あ、そうなんですね、はいはい、でこれがなんか、駅前の写真となんか更地みたいになってて、あ、これが 神戸電鉄の三木駅ということでね、
きちっと切れてますね。
そうですね、駅の入り口でございます、うんうん、はい、で三木駅の遠隔ということでね、はい、まあ、こういう資料もあるということで、なんか投票デザインっていうのは、はい、投票箱っていうのがあります。何でしょうかね、これ三木駅デザイン総選挙っていうのが昔やってたんですね。
そうです、
ABC 案のうちお好きなデザインを3つから選んで投票用紙に記入してくださいと。 あこれ A 案、B 案、 B 案ちょっと映ってないですけど、C 案があるということで、ね、まあ、だから三木駅がリニューアルするんかもしれないですね。
かもかりませんね、
はい、まあ、それのこれ本間もんの投票箱ですよ、これ、うん、文雄君、
ね、
かなりあのジュラリミンケースみたいなやつでね、ごっついんですけど、
そうですね、
まあ、そんなんも駅にございました、まあ、
いろんなことがいろんなところで行われてるんですね。
そうですね、まあ、皆さん頑張ってはりますね、
はい
はい、動画もあるということで、皆さんよかったら、
はい、
島風哲夫チャンネル、
そうそう、
島風哲夫チャンネル YouTube 見てください。僕らも見させていただきました。
画角の独特の、
そうですね、
樋口さんの本、大衆がにじみ出てるような、
大衆にじみ出て
る動画ですよね、
はいはい、三木駅の駅舎は、
はい、
2018年3月に火災により焼失しましたか、
はい、
そうなんですね、
まあ、そんなことどっかで聞いたら決まりました
。新しい駅舎のデザイン投票が終わり、
はい、はい、
結果が発表されました。
なんかそんな記事読んだよ、
神戸新聞の記事もあるのでよかったらアクセスしてくださいということで、
はい、
あ、これですね、
はい、
三木駅消失、新鉄三木駅、うん、新社屋のデザインが決まると、うん、さっきのだから ABC のうちの、ね、ど、あ、すごいこんな燃えたんや、はい、これすごいな、この火災は、
うん、もう本当まさに
火事、
うん、いや火事なんですよ、
まさに火事、
そうですね、
で私のこれ
火吹いてますね、
ね、
はい、
なんか長澤君みたいな感じのね、ちむらこちゃんの彼もあの家をね、
そうやん、あの人
な、あの火、ね、についてものすごいナーバスなんですけど、
そうやった、
それぐらいすごい火事ですね。
これはね、まあ、人が住んでんかってよかったね。
そうですね、まあ、消防士の方がね、
まあまあ、
一生懸命
これはもう
水まいとるんですけど、ちょっとこれはもう炎症を防ぐぐらいしかできへんな、
ま
あ、これぐらいになったらな、
ここったらね、
うん、でその上に、
はい、
新社屋のデザインに決まったモダン風完成予想図
ね、僕はあの上が切れてる言いましたけどね、 あれデザインやったんですね。
そうみたいですね、なんかかまぼこ横から切ったみたいな、
鉄道の高架みたいなデザインですよね、
うん、まあ、なかなかいいデザイン、
面白いですね、
ですよね、
うん、
はいはい、まあまあそんな記事も送っていただきました、
はい、
本題に戻りますと、
はい、どうぞ、
2020年9月20日のボラボラですと、
う
ん、まあ、先ほどの 8月のね、
あ、ボラボラだったわけです、これ8月24日言ったとかね、
そうですね、
はい、今度9月20日
ですね、そうですね、はい、同じ年なんですけどね、はい、1ヶ月後ぐらいですね、
はい、
三木市文化会館へのアクセスは恵比寿駅が最寄り駅となっていますが、今回は三木上の丸駅から三木市文化会館に行きました。
あ、ちょっと知らん地名ですよね、
うん、ちょ、読み方も合ってるかどうか分からないですけど、う
ん、ね、ここはなんか有名な街でしたね、
うん、
鉄細工がなんかあ、まあ、まあ、もう一度思い出すかもしれません、はい、
で三木上の丸駅の、うん、写真ということで、おお、これまだかなり
もう素朴そのものです ね、
はい、オールドな感じの、
これオールドどころか、
ね、
ね、ちょっとうわこれは
もうこれ今駅舎映してくれてるんですけど、
これもまだ出しても迫力でみんなそっとしそうなね、
エアコンの室外機だけはまあ結構新しいんですけど、他はもうこれ気が腐っとんのか、これ、
いや、やっぱりペンキもっと塗ってあったんでしょうけど、ペンキが剥がれてなんか回線みたいな感じですよね、
回線、
まあ、皮膚病っていうのかなんか失礼ですけどね、
あ、僕ね、首よく足の裏、それ
水虫は治って、
あ、おめでとうございます、
なんでやろう、心臓変えたら
なんか40年ぐらい悩んどったからな、
もう
まあ、あんま悩んでなかったか、
え、
なんか矯正しとったもんな、水虫と、
うん、まあ、まあね、親父から移ったんですけどね
そんなにお父さんびっくりする
わ、いやいや、それはね、あの心臓変えたらもう全然、はい、あの爪もだから水虫の爪がもう、
まあ、血行が良くなってね、うんうん、かもしれないですね、
不思議やね、これは、
はい、まあ、まあそんな、
いい意味で副作用です、
三木上の丸ステーションね、すごい、あの
ステーションというかね、まあ、そうですね、
はい、あの英語で書いてたんで、ね、はい、ステーションって言いました
けど、ちょっとなんか焚き付けに使えそうですね
あかんで、燃やしたら、
はい、分かってます、
三木上の丸、上の丸やった、上の丸やったっけ、
上の丸
っ、今上の丸言うたっけ、ちょ、 どっちや、ちょ、ごめんなさい、
うんうんうん、
え、ごめんなさい、あ、上の丸です、
地元の人怒ってるかもわからんけど、はい、なぜ読みにくいんです
か、三木上の丸駅を歩くと、
はい、
なめら商店街があります、
あ、難しい名前が出てくる、
これはカタカナでなめら、 なんかのカメラの何話みたいですからね。
いやいや、怒りますね、大丈夫です
。なめら商店街の入り口ということで。
これですか、これなんですか。
はい、入り口にこの歴史街道の碑があって、これね、湯の山街道っていうなんか道があるみたいなんですけど。
そうですか、はい、三木も行かなあかんな、はい、
で、これなんかあの
面白いな、
戦国武将のね、あのアニメ映画があったりとかして、ようこそ三木合戦のなんか知恵って書いてるのかな。なんかあの真田丸みたいなやつもおりますよね。
うん、あ、こんな
大きな、あ、こんな大きい看板がね。
かなり大きな、
別所なんか長春長治、
まかまかね、
で照子夫人、
あ、いやいや、
黒田官兵衛、ああ官兵衛かこいつ、
いや、なんか
で竹中、うん、竹中半兵衛、官兵衛とか半兵衛とかややこしいですね。
聞いた名前ですね。
あ、羽柴秀吉、
うん、これ、まあ、これまあ、
あ、関係あるんですね。
うん、
三木城跡はどこじゃって秀吉が言うてますけ
どす、
この看板の上でござるって別所さんが言うてますね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、そんな巨大なアニメの看板がございます。あ、まあ、これは商店街の入り口ということですね。
いや、これ行かなかんな。
商店街を入ったところに三木城の跡、三木城跡に行くことができますと、
はい、
でそのお城の跡も写真を、
あ、はい、さんは
ありがとうございます。これ、ね、リスナーさんごめんなさい、僕らしか見えないですけど、
はいはい、
まあ、これちゃんと看板のね、あの方向がありますね。こっち行ったら三木城にあり行きますよ。
階段登るんですかね。
まあ、後ですけどね、はい、検証碑なんかがございまして、はい、三木市長さんの印がありますね。あ、
なるほど、
はい、でここが三木城の本丸の跡だよということで、立派な石碑がございまして、ちょっとどこにあるかこの写真じゃ分かんないですけど、
神社があってね、すごい町ですね、はい、三木って。
そうですね、まあ、あの城下町っていう感じがしますよね、歴史のある町という感じですね。
これもまた行かなあかん
とこですね、はい、三木城跡の階段を降りて商店街も歩きましたと、
うんうん、
で商店街の様子はね、どれや、商店街の様子はちょっとごめんなさい、今ない見えないですね、
はいはい、
で三木市文化会館に着きましたと、はい、ここはあの映画の上演会が、
あ、なるほど、
あるとこでございますね、はいはい、こんなとこ、これが、まあ、まあちょっと都会に来たって感じが、
いろいろ見て回るとこがいっぱいありますね、はい、
そうですね、三木市若手アーティスト応援団というね、
あ、いや、若手のアーティスト行って
は
るんですか、
はい、なんかいろんな方がいてはると、
いやいや、
でこれが文化会館の入り口の謎のオブジェ、はい、こういうとこ大体謎のオブジェあるんですよね、
まあね、
うん、
ありますね、
なんかこれも奇抜で面白いですからね。
面白い面白い、
はい、で、まあ、ここで映画の、まあ、上映会があったと、
あったんですね、いうことで、これが、まあ、いわゆる樋口さんの、
はい、
大目的、
そういうことですね。映画上映終了後に殺人がありました。
あ、そうですか。
これ別に人殺すわけじゃなくて、
盾、
そうですね、盾ってやつですね、あ、これ盾さ、盾って読むんだね、これね、
そうなんですよね、はい
はい、出演者の中に水戸黄門の悪役で斬られ役の人がいるので見ることができましたと。
あ、よかったですね。
さっきね、水戸黄門、僕もちょっとあの再放送で見てね、
ス
ケさん、カクさん楽しんでるんですけど、これがどうもその映画 の主題歌を歌われた、ああの女の子2人ですね、これ壇上でいろいろスタッフの方にあのインタビューするというね、
まあ、マスクしたままでね、
そうですね、全員ね、5人全員マスクしてますね、
はいはい、それは当然、はい、アメリカやないからね、はい、ここは、はい
はい、あ、でこれが盾ですね、
あ、盾の実習があったんですね、わー、やってますね、
ね、
子供あげて、子供も頑張ってますやん、
子供っていうほど子供じゃないけどな、
そうですか、まあ、中学生ぐらいかね、う
ん、はい、で どれかがこの方かな、水戸黄門の
キラリ役、なるほど、
なんかちょっとそんな感じがする、
そうですか、
髪の毛のね、頭髪の短い方で、ね、
まあ、いかにも、
ね、
なんちゅうか、職人さんというか、
ね、そうですね、
いい俳優ですよね、
はい、三木市内の高校生アイドルユニットジェミニ、ああ、これが主題歌歌ってる女の子2人やな、
なるほど、
ジェミニのライブもございましたと、
あ、まあ綿密なレポートですね、
はい、なんかこの2人はそう好感持てる感じですよね、
もう非常に気持ちがいい
ですね、プロモーションビデオ見てもすごい、あの、うん、あんまり演技してないですごい面白かったですよね、うん、
フレッシュですね、
はい、ミュージックビデオがありますのでアクセスしてくださいと、私の動画ではないということで、これちょっと流すのはやめておきます、樋口さんの動画じゃない、
そ
これも皆さんよかったらまた見てくださいね、僕らもちゃんと放送前に見ました、ね、タイトルがね、MV 神様私の鉄道を守って、ミキの交流伝説テーマソング LR LR って右左ってことかな、はい、っていうタイトルで検索してください、
うんうん、
帰りは三木市文化会館から恵比寿駅に行きましたと、
はいはい、
恵比寿駅ってなんかね、なんか大阪にありそうな名前なんですけど、
うん、
なんかちゃんと恵比寿さんがね、駅前のロータリーにおって、でかいよこれ、
石像ですね、
貝持ってね、で波に乗って、これすごない、この駅、
うん、これも昔の 小学校の 行動みたいな
駅ですね。ねえ、瓦屋根で白壁 で、これはすごい駅やな。これ、うん、
やっぱりゴツ
やっぱこっちの方が俺ええな。
この辺が
栄えてるんちゃうかな。さっきの新しい駅よりも。
あ、まあ、それはそうですよね。
恵比寿駅これええやん。これ恵比寿さんもこれあの駅名板の中央にこれあるし。あ、これええな。
それ
これはいいっすね。
もう瓦屋根っていうのはやっぱ迫力ありますね。
やっぱジャパンって感じですよね、
はいはい、
で駅名板ちゃんと取ってくれておりまして、あ、そうか、恵比寿駅の一個隣が三木上野丸やねんな。
上野丸
は、はい、で反対側がしじみというね。
あ、僕も前言ったね、はい、しじみ中町覚えてるんです
よね。あ、志に染めるとか言って、はい、いう、これしじみって読むんですね。はい、はい、これいいっすね、樋口さんが、はい、今日のレポート
も面白かったです。まあ、行ったことないとこへね、はい、この辺して何もせんでもパソコンで案内してくれは
っていうのが、いや本当ね、ありがたいです。
樋口さんのサービス精神が溢れてますね、
はい、皆さんよかったら樋口さんの YouTube チャンネル島風哲郎チャンネル、はい、ぜひ見てあげてください。よろしくお願いします。ただいまチャンネル登録者数1950人ということでね、 あと50人で、2000人ということでね、
まあ、よかったら地味な努力というか、
そうですね、
マイペースでやっておられますね、
はい、よかったら皆さん登録してあげてください、はい、というわけで樋口さんありがとうございました。
うんうん、お茶いっぱいいただきました。はい、ありがとうございます。
ジュエリー上島隆さんでございます。
ました、
いつもありがとうございます、
はい、
タイトル貧乏でも家族円満に感謝。
あ、いいですね、ラジオショートショートですもんね、
はい
はい、
秋が深まり、
はい、
窓からの景色を楽しんでいますが、
あ、いいですね、
世の中が何かざわついていることを肌で感じています。
あ、なるほど。
もっとも私や私の周りは今日さえ生きていたらなんとか明日は来るといった能天気ですが、
なるほど、はい、
今年はそうも言ってられない事態を抱えております。
ああ、そうか、はい、まあまあ、そう、そういや、そうですね、はい、
いや、あれじゃないらしいですよ、別のその事態とは書いてますね、はいはい、現在も進行形で来年にかけても続きます。それはその事態というのは、
はいはい、
お知り合い女性の長男の離婚問題。
ああ、これがあるんですか、大変やね、うん、
お知り合い、タカさんの知り合いの女性の、
うん、お子さん、長男さんが
お子さんの離婚問題。
あ、そう、
この長男を TN さんとします、
うんうん、
この TN さんの家族は、うん、嫁と娘3人そして TN さん本人の、4人暮らし。
あーはーはーは
ー。運の悪いことに、
うん、
運の悪い娘3人たちは全て年子で、現在の末の娘だけが大学に在学中です。
かなり大きなってはるんです
ね。そうですね、
うん、
上の2人の娘さんはすでに社会人となっていますと。
あ、そうですか。
この TN さんですが、昨年お父さんが急死されて、
はい、
今年の初めに相続にケリがついたタイミングで突然嫁と別居してきたと言って、このお母さんの家、つまり TN さんが実家に帰ってきました。
夫さんが帰ってきはったんですね。
あ、てか TN さんが帰ってきたんですよ。
あ、 TN さん、
長男さんがね。
あ、わかります、はいはいはい、
で TN さんは国家公務員で仕事一筋、
うん、
昇進試験に没頭、出世のためにお金も使い、家庭よりも仕事優先の人生で生きてきたようです。
はいはい、まあ、そういう人は結構おられます、はい、
仕事上ではその会あって今は国家公務員全体の3% の役職となっていました。
すごいですね、出世してはるんですね、うん、いわゆる、はい、
もうすぐ運転手付きの車両が与えられるようです。
あ、すごい、
ね、それこそ、ね、センチュリーとかね、
あの兵庫県の先生ですか、
レクサスとかね。
なるほど、なるほど、
いいですよね、
はい、
はい、まあ、僕はね、はい、タタのナノをね、
なるほど、
推薦したんですけどね。
あ、もう、
25万円ぐらいで買えるね、
あれがドアミラーも一つしかなかったんじゃないかな。
そうそう、ドアミラーが確か一つで、ね、はい、なんか原付きみたいな車なんですけど。
あ、インドの有名な車
です。そうですね、僕はやっぱタタのナノね、ちいさん乗ったらもう俺はもう兵庫県民になるわ。
まあまあ、いや、総理大臣にもなれるでしょう、あれ、
なりますね、
な
りますね。
ただ懐かしいな。インドはまた
マヒンドラ、マヒンドラでもいいけどな。
ねえ、ただはすごいな、あのトラックのもう、ね、もうクラクションがもう忘れられませんね。
はいはい、
まあまあこれは置いといて、はい。
そんな車内で大好きな蓬莱の551の豚まんを食べることができるのか。
は
あ、
は
あ、
は
あ、そんな、ね、レクサスとか。レクサスとかセンチュリーで食えるのかと、
うん、はいはいはい、言うてはるんですか、
はい、
それはタカさんが言うてはるんですね。
そうです、
あ、そうです、
僕は言うてないです、
はいはい、
それはともかく、
うん、
ある日突然奥様側の弁護士から呼び出しがあり離婚を迫られました。 全く思い当たるところはなく、そんな不測の事態に対してどうしたものかと悩んだ末に、
そそうやろう、
お母さんと2人で私のところへ相談に来られましたと。はい、TN さんは離婚を迫られる日はなく、奥さん側の主張によれば家庭をほったらかしにしていたということでした。
まあ、家庭放棄ってやつですね、うん、はい
言うやつですね。でそりゃそうやろ、そのまんまやんか。 TN さんからすれば、まあまあ、娘3人を私立の小中高大と同時に通わせることなどから、うん、すごいですよね、3人ですよ、うん、俺1人でも無理やのに、うん、学費だけでも年間3人分で約800万円が必要であったことから、
う
ん、すごいことやな。少しでも家計のためと思って一生懸命に稼いだ結果がこれです。
ああ何やろ。
そしていやそれ文雄君の言った通りやろと、家庭放棄やろ。そして本人からの依頼もあり、私が知り合いの弁護士を、あそれで大阪来られてたんかな、
分からん、それは分からん、
分からんな、
結びつけたらいかん、
はい、そんな、あそうやな、うん、勝手に言うたらあかんな、うんうんうん、私が知り合いの弁護士をチョイスして離婚事案として受験、これまあその受け取るってことやな、まあ、まあ、もしかしたら法律用語かもしれないですけど、まあ、受験してもらうことになりました、
はいはいはい、
この世界では依頼を、あ書いてませんね、ごめんなさい書いてませんね、さすが高さん、依頼を受理することを受験と表現しますと、
うん、法定用語ですね
かもしれないですね、はいはい、さてさてこの弁護士は大正時代から大阪で事務所を開いている老舗の弁護士事務所の所属、
うん、なるほど、
そうですね、うん、以前お話をした名画をめぐり日本の国家権力と一線交えた私の師匠と、うん、周りに言いふらしている、うん、あの可愛いおじいちゃん弁護士とは、あ別ですと、別ですということですね、はいはい、そしてこの老舗の弁護士は私が絡んでいることから私にもいろいろと協力してくれといったプレッシャーをかけてきます。
なるほど。
私はこの事件についてゼロ報酬であることを忘れているようです、
うん、なるほど、
まあ、高さんはもうほんまに完全にボランティアで協力しているのに、その報酬もらってる弁護士が高さんに頼むというね、なんか本末転倒なことをやってるということですね、うん、最近の弁護士は法律行為の個々の処理はできるのですが、勝つためのトータル的な戦力地図が描けません。
なるほど、
う
ん、
ここのところは今回私が暗黙のうちに担っているようですと。
なるほど、
地図を描くのね、
まあ、なるほどなるほど、まあ、大きくな設計図ですよね。
そういうことです。
なるほど。
そして家庭裁判所での調停が数回行われました。奥様側の弁護は毎回金銭的分割を強く迫ってくる様子でした。
はあ。
そしてそこそこ見えてきたのは奥様側に大金が早急に必要になっていることです。
あ、事情はある。
ただ奥さんは専業主婦なのでなぜ大金が必要なのかが引っかかりました。
なるほど、はい、
つまりこの離婚の話が出てきたのは TN さんのお父さんが亡くなり、
うん、
TN さんが全てを相続したタイミングであったこと、それに TN さんが将来手にするであろう退職金の分割も請求してきたことに違和感があるのです、
はい、おー、高さんとしてはちょっとおかしいところは、うん、なるほど。
それも奥様側は退職金の半分を先に払ってくれということなので大金が早急に必要なのだと察しがつきます。
なんと呼んだ
呼んだ、
うんうん、
地図も変えた、
はいはい、
そして判例、
はい、
判例ね、あの裁判結果の、はいはい、例ということですね、はいはい、判例ね、
わかりました、
はいはい、などでは、うん、支給が確実であるときのみ分割請求ができるとなっています。
なるほど。
つまり TN さんの場合定年まで数十年が残されていて、
うん、
明日懲戒免職になれば退職金パーです。
なるほど。
さてここまで来るとこの離婚について私もいろいろと思い当たるところがあります。
おう、
それではここでその理由をできるだけ分かりやすく説明します。ありがとうございます。
はいはい、なんか僕らも乗った船で。
そうですね。
はいはい、まあ聞かせてもらいましょう、はいはい。
TN さんの奥様の実家は大和八木駅を奈良のね、
はい、
近くで、
はい、
貸しビル業の会社を営んでいます。
あ、まあそんな大きな家なんですね。
うん、数年前に奥様のお父さん、つまりその会社の社長が他界、
はい、亡くなった。
はい、
はい、
現在は奥様の母親、つまり TN さんからすれば まあ、義理のお母さんが社長をしています。
あ、なるほど、はい、
ところがこの会社が所有している物件は社会状況の変化とともに空きフロアが増える、あるいは賃貸料の低下、そして店子の家賃滞納などから、
はい、
ここ数年赤字経営となっています。
なるほど、まあ、そういう需要がだんだん分かってきた、はい、
しかし奥さんのお母さんは昔からのブルジョア、ブルジョアってしたら金持ったわ、そうですね、はいはい、ブルジョア生活から脱皮することのない生活を今も続けています、
はい、ああ、やっぱり金持ちでいっぺん味わうとなかなか
変え
られないもんらしいですね、ね、はいはい、
人の良い人なのですが、
うん、
プライドが高く、あ、私のようにこれタカさんのように
って、ああ、言うてはんの、
まあまあこれ僕のようにですね、逆に言うとね、
うん、
まあ、タカさんはそんなことはないと思うんですけど、貧乏を受け入れる人物ではないと。
ああ、なるほどね、まあ、そういう人確かにおられますね。あ、
ビルのオーナーのステータスに執着しているようです。
でしょうね、その駅前のビルですからね、やっぱりそれは
すごいと思いますよ、
地方の方としてはすごい、は
い、どこでもすごいですよ、ビルを持つっていうことはね、
も
う普通できないですからね、はいはい、加えて奈良側の弁護士は奈良弁護士協会所属の弁護士で、
はい、
司法試験合格者ランクの下位、
はあ、
下の
一番下の方の人、
はい、一番では書いてないですね、
はいはい、
下位の腕前です。
なるほど、まあ、はっきり してないことですね、それは、うんうんうん、
弁護士の世界にも場所を問わずに上下関係があり
あ、ね、
ランクがあります。
でしょう、ね、
そしてこの弁護士はビルの田中、ああ、弁護士ビルの田中やねんって、
腹取れへんやつから家賃だか肩かね、
まあ、払わん代わりに俺らに協力せや、あ、ここから出てくるかもしれないですけどね、
まあ、まあそれは勝手な想像やからね、はい、まあ、
家賃でも滞納しているのでしょう、
あ、やっぱりそう、
勝ち目のない案件を受けるしかなかったのでしょうと。
なるほど。
幸い TN さんと娘たちの関係は良好で、
うん、
いつも LINE をしています。
あ、 そうですか。
そんな娘たちからの情報は正確で具体的です、
はい、
どうも奥さんのお母さんがお金欲しさに娘婿からお金をむしり取ろうと工作した節が見えていました。
あ、まあ、それの鉄道たちともおるわけですよね。
簡単に言うと相続で資産家になった娘婿を赤字経営の穴埋めにと誰かの入れ知恵で考えたのでしょう。先に言っておきますが、 TN さんが亡くなった、TN さんが亡くなったお父さんから相続した財産は、
うん、
そのほとんどは不動産で、いくら規模が大きいと言っても、
うん、
ほとんどお金にならない物件ばかりです、
ね、これ俺不動産もいろいろあるみたいからね、うん、
以前には自治体が絡み大手製薬会社の誘致話などからそれなりの噂がありましたが、そんな話も今は昔、
はいはい、
それどころか放棄するにも受け手がなく、
まあ、まあそういうもんありますよ。
今や逆に TN さんにとって財産ではなく大きな荷物、うん、
まあ、負の財産ってやつですね、
はい、になっています。
あ、そうですか。
しかし奥さんのお母さんは以前の噂が頭に残っているのでしょう。 TN さんが一夜にして資産家になったと思い込んでいるようです。
亡くなったからお父さんは。なるほど。
そんな風に不動産の査定も実態も調査せずに思い違いをするところで、貸ビル業の経営者としては失格です。
それはもう
それは無理ですわな。
経済の原則を、まあ、高さんのこの話によると分かってないということですよね。
こんな背景が見えてきたことから TN さんを引き連れて奥さんのお母さんが所有するビルを一棟ずつ調べてみました。はい、物件を所管する法務局へ、
はいはい、
TN さんを連れて行って、
うん、
先々のこんな事態の時でも自分で処理できるように、
うん、
私が本人に、うん、まあ、TN さんに教えながら、さまざまな申請書を書かせました。
あ、なるほど。
そして登記簿謄本の一種である全部事項証明書を申請し、
うん、あ、まあ、ちょっと
入手しました。
そ
うしたところ、
うん、
一目瞭然、まあ、要するにまあその不動産の現状が全て分かる書類っていうことですよね。
整理しはったわけです
ね、まあ、全部事故やから、まあ、抵当権ついてるとか、
まあ、まあいろいろあった
んでしょうね、なんか債権ついてるとか、そんなんでしょうね。
かもしれないね、
はい、いや、そうなんですよ、うん、僕もちょっと勉強してたんで分かるんですけど、はい、全ての物件に寝抵当権が設定されていました。寝抵当権というのは限度額を決めて設定する担保権の一種です。簡単に言うと、
うん、
限度額を設けて、その限度額、例えば設定限度額は2億円なら、
うん、
その2億円までは代表取締役が手形を振り出せるので、どこまで借金するのかを代表取締役が決定できる仕組みです。
なるほど。
もっと簡単に説明すると、借金できる財布をいつも持っているといった感覚です。
あ、なるほどなるほど。
しかし限度額に達するとたちまち手形を振り出すことができず、
ああ、
その物件を代表取締役が動かすことができなくなります。
あ、なるほど。
つまり会社の経営には利便性が大きいのですが、その分リスクも大きいということです。まあ、だから抵当権の場合は最初にも限度額決めるんですよ。限度額というか、まあ、お金決めるんですよ、
ね。あ、みたいですね。
つまり抵当の場合は限度額に振り幅があって、まあ、借りる方がそれをいろいろ設定できるということやと思いますわ。
うんうん、
さてさて、ここで話をまとめると、
うん、
TN さんの娘たちは離婚に反対ですし、奥さんも実母の要求にいやいや付き合っている節があるので、ちゃちゃ入れているこのお母さんさえ何とかすれば、
うん、
TN さんの家庭が元の鞘に戻るということです、
うん。まあ、そういう見通しができたわけですよね。
方法は簡単です、
うん。
そもそも TM さんに離婚原因の非はないので、
うん、
このまま引き延ばしさえすれば、
うん、
OK という結論に達しました。
あ、なるほど。引き延ばしで、まあ、既成事実になってまうということですね、
うん。TM さんの奥さんには金銭的な個人資産はほとんどなく、
うん、
お母さんに利用されて担保化されることもないでしょう。
あ、
それに大金の連帯保証人になろうとしても、
うん、
余震で跳ねられると思います。ま
あ、そういう見通しですね、高さんの、
うん。ちなみに余震とは、その人にその支払い能力があるのか、
うん、
資格があるのか、
うん、
それにふさわしい資産や仕事があるのかといった一種の調査のことです。
なるほど、そういうことがあるんですね。
考えてみれば、お金の亡霊に取り憑かれた TN さんの義母が気の毒です。結局晩年に心落ち着く日々を過ごせないばかりか、下手をすれば孤立します。私のように貧乏生活を笑って受け入れ、家庭円満が一番ですと。
なるほど、
うん、
まあまあ平凡がいいと歌
うんですね。
面倒な財産なんかない方がいいと、
そういうことですよね。まあ、あったとしてもそのなんか不動産とか、まあもう怖いっすわ。
まあ異国もんはね、
やっぱりもう金が一番ですよね。
うん、
まあ、金もしかし、あるとしたら
もうこれから分かりまへん
で、分かりまへんかね。
難しいこれは、
うん。さてさて、お金に取り憑かれている人物といえばトランプさん。
ああ、まあ、
あ、
タイムリー。ののさんの
そうです、ね、
ワシントン行きました
ね。そうですね、はいはい。現在我が家ではアメリカ大統領選挙や、
うん、
大阪都構想の住民投票が話題になっています。
まあ、そうでしょうね。どこの家でも
全くの私の予測ですがと、
はいはいはい、
まあ正し書きはありますが、大阪都構想について反対派が勝つと思います。
なるほど、はいはい。
投票に行くのはやはり変化を好まない高齢者が多いと思うからです。
あ、なるほど、あ、なるほど、ね。
賛成派が多い若者たちは投票にあまり行かないと思います。
なるほど、はい。
まあ、予想ですね。
そういうことが、まあ、あると、
はい。そしてアメリカでございます。トランプ
さんですか、はい。
大統領選挙の予測ですが、
うん、
お、トランプさんが勝つと思います。
なんとなんと、うん、なるほど。
他に選択肢がないからバイデンさんを選ぶ有権者と、
うん、
心の奥底で自らトランプが、
うん、
トランプを選ぶ有権者では熱が違います。
なるほど。
バイデン有利とされる中で私の予測が当たるのか外れるのか、
うん、
覚えておいてくださいと。
なるほど、覚えておきましょう。なるほど。
いずれにしても日本に火の粉は飛んでこないことを願っておりますと。まあ、
それですよ、一番はね、
はい。
いずれにしても特に、まあ、トランプさんが勝った場合とかはね、ドーンと来るでしょう
から。ノロさんの予測では、まあ、仮にバイデンが勝ったとしても、
うん、
トランプが認めないんちゃうかと。
認めない、認めない。
で、まあ、南北戦争
第3の戦争ですね、独立戦争の次に南北があって、
はい、
これが、まあ、第3の南北戦争っていうんですか、それがあるということで、
みたいですね。
まあ、いわゆる判事も保守系をずっと並べて、
そうそうそう、
無理にもう保守系もう一人増やした、シェアしたりしてるというのは、うん、結局最高裁判所が決めますからね、最後は。
そうですね。
まあ、トランプさんのまた深い読みという
か。文雄君どう思う？ちなみに
僕はやっぱりね、トランプが負けると思ってるんですよ。
だから逆に言うとバイデンが、
バイデンが勝つと今回は。
あ、
まあ、甘いかもわからん。
俺はね、うん、実はタカさんと一緒
や、
ね、俺トランプ勝つんちゃうかなと思ってんねん、
うん。まあまあ、これも開けてみたらわからんね、どうなるかね。
まあ、それも覚えておいてな、皆さん。別に、まあ、はい、当たったからって何もないですけどね。
原因はないんですか。
まああ、もう何も僕がおめでとうっていう、まあ言うたらプライスレスでございます。
なるほど、なるほど、
はい、何もお金は発生しません。
僕はもうバイデンにかけます。 ます。
はい、はい、ここは、まあ、かけるというかトランプが勝つんちゃうかなとね。
まあ、タカさんもそういう立場やというか ね、うん、ね、まあいいじゃないですかこれは。
そうそう、まあこうやって楽しむもね、うん、ありですからね、別に僕らが何言うたかでその選挙には全く関係ないんでね、皆さん人生を楽しみましょう。
なるほど。
というわけで、ジュエリー上島タカさんありがとうございました。
なんか本当に迫力というのか、うん、久しぶりにこういう生々しい法廷闘争というか仕掛け人とか、まあ、いろんな人が世の中動きながら、まあ、しかもその常識が外れたことをする人がおるんですね、これ。まあ、金のためにやるんでしょうけども、
はい、あと皆さん、あの機械式腕時計の、はい、まあ、修理、
そうです、
メンテナンス
最後の、
そうですね、いろんなお店で断られた時は、はい、奈良県のね、ジュリー上島で、うん、まあ、一回電話して、まあ、電話するのはね、電話代しかかからないんでね、
そういうこと
で、はい、まあ、ただほぼただなんでね、はい、まあ、よかったら一回電話して、まあ、なんか自分と気が合うようやったらね、
そう、
まあ、頼んでみてもいいんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
これも気合う合わんということですからね。
そうですね、そうですね、うん、もうそこはもう実際にね、いろいろやり取りして決めてほしいなと思います。
そういうチャンスみたいなのが一つあるいうことですよ ね、 すね、我々が言うことはね、はい、まあ、ほんで、
まあ、そのそういうね、タカさんみたいなとかもそこもすごい重要な関係者なんで、まあ、そういう方が やってはるお店ということですね、
はい、まず僕は間違いないと思います。
高重克彦さんです。
はい、行きましょう。
いつもありがとうございます。
毎度。
10月も最終週になり、
はい、
朝夕めっきり冷え込むようになりましたが、
まあまあそうですね、
お帰りありませんか。
はい、
今のところね、
まあ、うちもまあ
よっちゃんも帰ってきましたし、まあ、
これ大きなビッグニュースですね。
そうですね、
なんとかこのままずっと、
そうですね、
前に前よりも元気になってもらいたいですね。
そうですね、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中アドベンチャーランナー高重克彦、
はい、
です、
うん、
最近、あ、最低、最近ちゃうですね、最低気温が一桁になると、
ああ、
朝布団から出るのもなかなか大変。
そうですね、
よっちゃん早かったな、起きんの。よっちゃん起きんの早かった、
まあ、病院でね、
僕今ちょっとこっちの本局にいるんですけど、まあ、寝泊まりしてるんですけど、よっちゃん早かった、
うん、
朝走るランナーにしてみれば、一日の始まりを快適にするためにはまずはその瞬間気合を入れて布団から飛び出す。もうこれが一仕事ということですね。まあそれさえできればね、まああとは大丈夫でしょう。
うんうん、
どんなに冷え込んでいてもランナーというのは走り出すことで体だけではなく頭も目覚め、
うん、
体中の細胞が活性化しますと。
うん
う
ん、
あ、そうなんですね。
まあまあそういうタイプの人もおるでしょ。
カップラーメンにお湯入れるんだらもんね、だんだんふわーっとなってくるんですかね。
ね、
はい、は走らずに一日を送るというのは、やはり大切な儀式を取り行わずに終わらせることに等しい
なんと
のでしょうと。
やっぱりもうこのね、
まあ一種の中毒ですよね、おそらくね。
勝野さんにとってはもう走るということが、
うん、
やっぱりも
う
人生の、
うん、
というか健康までいってるんですよね、うん、まあそれはあんだけやってきた人だから、うん、そういう言われても、
はい、
だから言うことはないですわしら
が、はい、気温が下がってくると汗をかくまでの所要時間は長くなるものの、
あ、
汗をかく快感は何ら変わらないと、
うん、
まあ、早走ってもゆっくり走ってもね、一緒やということですね。
なるほど、
まあ、そういうのが理想ですと、
うん、
50代後半からやはり頭と体が別々に動くことが増えて、
あ、
特に今年はコロナ禍もあり、
うん、
走らない時間がモヤモヤのようになってしまうことがしばしばです。
そうか、やっぱりね、
うん、走れない、走らない日が続くと、うん、朝やろうと決めていたことができなくなったり、テンションやモチベーションが低下したままだと、ただ無意に時間を過ごすだけの自己嫌悪にも陥り、自己嫌悪にも陥りかねないと。走ると決めたら走る、
うん、
そんな自分をなんとか維持し続けようかと思っていますと。
これもまあ本当難しい問題やね。
そうですね、
僕なんか走るということとはあんまり関係ないけど、何かしようと思って、
うん、
もうできへんことが大半やから、
うん、
まあ、これも人生かいな思って受け入れてますけどね、
うん、
まあやっぱり実力のある人はそれができないんでしょうね、書いてね。
どうなんですかね、
うん、もうそれこそ僕みたいに平凡煩悩の人間はできることがね、はい、そんな気もします、
はいはい、さて話は変わりました
。どうぞ。
昨日年金の相談で大阪天王寺にある年金事務所を訪ねました。
あ、はい
はい、生きているうちにしかもらえないということで、
うん、
そうですね、年金は基本的に、ね、亡くなったらもうないですよね、う
ん
う
ん、まあ、そのためにね、
はい、
診断を隠している人がおったりして犯罪になってますわね。
繰り上げ受給を申請しようと考えています。
ああ、なるほど。
早い時期にもらうよりは通常の年齢でもらう方が金額が多くなるとのことですが、
うん、
この先年金制度が改正かっこ解約はてなされることも十分あるでしょうし、万が一年金制度が廃止されることを考えるなら、
うん、
もらうタイミングはやはり今でしょうとなるのでしょう。
これも一つ欠けてありますね、
う
ん、
年金をもらっても実際にまたそこから税金やらいろいろ支払うものはあって、 手元に残るのはお小遣い程度なのかもしれないのであまり期待はできませんが、
うん、
それにしてもインターネットで年金のことを調べていたらこの制度にまつわる言葉やシステム複雑でややこしいこと、
うん、
国はできるだけ国民にお金を払いたくないのかさまざまなハードルが待ち受けていることが分かります。
そうでしょう。
書類を揃えるにしても市役所や場合によっては、うん、税務署やハローワークも訪ねないといけない場合もあるようです。私の場合学校教員をずっとやっていて退職してからいくつか民間企業でも仕事をしていたので、うん、共済組合年金、厚生年金、国民年金と3つにまたがっています。すべてオンラインでできるのかと思っていたらそうでもないということで、
はい、
繰り上げ受給の場合はやることがさらに増えます。多くの方は60を過ぎて70歳まで働くという意思を持たれているようで年金も繰り上げ受給を申請せず待つだけ待って満額をもらうということを望まれているのでしょうか。
まあ、それがまあ普通かもわからんね、うんうん、普通の人の考えはね。
長く生きていれば怪我や病気にも見舞われることもあるのでしょうし、うん、今の世の中先が見えないだけに未来のことはどうなるか誰にもわからない。
まあ、そりゃそうです。
よく当たる占い師に年金を今もらった方がいいのか、
うん、
先でもらうのがいいのか占ってもらうのがいいかもしれません、うん、いやけどほんま正直 それぐらいですよね。ほんまわかんないですからね、
う
ん、
わ
かんないですね。
分からん
60歳になったものの、
うん、
初っ端から年金で悩んでいます。
なるほど。まあこれもタカさんみたいな明晰な頭が必要ですよね。な
かなかねえ、それでもわからんのじゃあちょっとお茶もらうで、
うんうん、どう
これは難しいな。
この問題はねみんな抱えてますね、うん、みんなやっぱそれがだーっと表面出てきて、まあ、そういう話題があると、
うん、
ついそちらへパッと行ってまうんですけど行くのがええのか行かんのがええのか。
いやこれほんま分かんないよこれは。
あ、まあ、
いやだからまあ大事なのは行ったとしても行かんとしても、うん、両方ともがウィンウィンならんとあかんな。だから行った人が損するとか行かんかった人が損するとかそういう風になるとまさに今のアメリカの、ね、民主党と共和党みたいな感じになるんかなと。こうなんか対立して人の心がこうすさんでいくというか、まあ、そういうことになるかもしれないんで、まあ、やっぱりあのこういうのは損得感情でみんな動くけどなんかどっちが得したどっちが損したの考え方になるとやっぱりちょっとしんどいよね。その雰囲気悪くなるよね国民の、国のね。
こういう本当にことに対する
まあまあ、まあまあ、早い話がまあ政治の問題なんですけど、まあ、けどその政治家を選んだ僕らですからね結局国民の問題であり、ね、あの市民のまあ、性というかそんなんなんでやっぱりそこは真剣にこう選挙行ったりとかせなあかんなっていう、まあ、全てはそこにかかってるんかもしれないんですけど、まあまあそれとやっぱコロナ選挙はまあ、 あんま関係ないかもしれないですけど ね
また、八塚さんも難しい分岐点に今来ておられますよ ね、
そうだね。
こういうあの打ち明けて聞いてみると ね、
そうですね、やっぱお金は大事ですからね。
俺はもうそらそうですね、
はい。まあ、というわけで、まあ、高重さんちょっといろいろありますけど、まあ、それこそ高重さんの、ね、うん、いつも言ってるなるようになるというか全てプラスに捉えるっていうね、まあまあ、それをちょっと念頭においてもしかしたら動いたらまあええ結果になるかもしれないです、まあ、そこはもう神の溝を知るということでね、はい、全ては神しか知らない。あ、よ、精霊や、精霊のせいでしょこれはね、はい、というわけで皆さん高重さん応援してあげてください。
そうですね、
お願いします、
はい、高重さんも慎重にお願いします、
は
い。
次はですね、
はい、
大阪歴博、
はい、
企画広報課柴田さんでございます。
ね、
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
は
い。
あ、ちょっとあれやな、レコーダーのもしかしたら電池がちょっと減ってきたんか。
減ってきた、
いやどうですかね。あ、大丈夫です。ちょっと、ま、今週でもこれ終わりせん、
あ
の、
あ、
レコーダーじゃなくてあのこのミキサーね。
ミキサーね。
ミキサー単4電池4本で動いてる。
炭酸
か、炭酸4本で動いてるんで、
ね、
ちょっとね、はい、あの電源ランプがだんだん消えてきたんで、
なるほど、
ちょっとまた来週以降はまた新しく電池
買いましょうか。
はい、
はい、
あ、歴博の柴田さんいつもありがとうございます。
行きましょう。
特別企画展、
はい、
大阪の近代化と街、
はあ、
水調から公文書へというね、
はあ、
はい、水調って何でしょうかね。
なんか帳面みたいなもんですかね。
かなりそんな感じですよね、
はいはい。
来年令和3年の1月27日から3月1日まで6回特別展示室において、
はあ、
特別企画展、
はあ、
特別展ではないみたいですね、特別企画展、大阪の近代化と街を開催します。
うん、
プレス資料画像をお送りしますのでご覧くださいと、
はい、
いうことでございまして、ね、せっかくなんでちょっと見せていただきましょうか。
あ、
はい、あ、これですね、プレス資料、
あ、
ちょっと読みますね、
はいはい
はい、あ、大阪の近代化と町 町と読むんですね。で水町から公文書、
これ水町と読むんですか。
水町って
水町やないんですね。
水町じゃないみたいですね。であのそうですね、じゃあ行きましょうか。はいはい、どんな、ね、
はい、
本店は江戸時代の町人身分の共同体であった町、
うん、
まあ、これは町と読むんやと思いますけど、はい、明治以降の近代化の過程でどのように変化したのかを土地台帳である水帳や町人間の土地売買に関する書類といったもともとは町で作成され町に保管されていた資料などで確認しながら明らかにすると。
あ、水帳ですね。
そうですね、はいはい、本店では明治12年から13年にかけて町で起きた以下の3つの変化に注目しますと。水帳における土地所有者名義の切り替え作業、
うん、
かっこしてこれ帳切りというらしいんですけど、
ああ、そう、う
ん、土地所有者名義の切り替え作業が、
うん、
終了すること。
ああ、はあはあ、
だから明治12年から13年間に終了したと。
うんうん、
ふみかそれもいいで、後で開けていいから、
うんうん、消しとくわ。
いやもうええってええって、もうそ 今ええから、うん、後で、町が作成した水帳が区役所に、うん、てか放送前に聞いておいてくださいよ、うん、町が作成した水帳が区役所に移管され公文書となったこと、
うんうん、あ、水町のことやな、ごめん、水町水町言ってるけども、はい、
これなんて読むやったっけ。
水町って読むんちゃうんか。
僕今なんて言いました、
うんうん、今水町
水町言いました。あ、水町ですね、
うんうん、
町に町会という議会が導入されたこと、う
ん、
本店ではこの1から3の一連の変化を町共同体の解体過程と理解し大阪における近代化の意味について考えるということですよね、
うんうんうん、
なるほど、まあ、だからその書類からいかにしてその近代化したかっていう大阪の町がね、
なるほど、
うん、まあ、っていう、まあ、要するにまあ古くからの日本のシステムからまあちょっと西洋化システム多分変わったと、
まあ、
いうことやと思いますけど、まあ、それを資料から紐解くと
公文書になったと。
そうですね、
水帳が、
はい、まあ、かなりあのマニアックな内容であることは間違いないんですけど、
うん、まあ、調べてみたらおもろいやろな、これ。そうですね、知ったみたいなその原理、はい、原理みたいなもんね、
はい、まあ、来年の、ね、1月27日からなんで、まあ、ちょっとまだ時間はあるんですけどまあこういうことが、まあ、あと数ヶ月後にね大阪歴史博、大阪歴史博物館で行われるということでね、皆さんよかったらちょっと心の中に留めておいて、またあの叱るべき時にね、
うん、
ホームページなんかでちょっと検索してほしいなと思います、
ね、興味のある人にはものすごい興味のあるけどね、
めちゃめちゃ面白いと。僕らもね、あの1回堺の取材行った時にね、あの堺のあの町屋の2階の倉庫を見せてもらったんですけど、もうこんなんばっかりやったな。
そうやったね、
まあ、借金というか、この帳面がいっぱい出てきて、
重い帳面があったね。
あれはすごかったけどな、
うん、やっぱり帳面って僕らのような生活しているものにはほとんど何の意味もないけども、
うん、
まあ、経済とかいろいろと資産とかいうことになると、あれがあれと、まあ、印鑑がな、
そうそう、
すごい力を持つんやな。証拠
ですわね、貸した、うん、貸してないの証拠になります
わ。今もあのね、廃止とかあるけども、
そうそうそう、
そんなんがもう昔はあれあるかないかで、うん、地獄と極楽やというようなことになるんやろ ね、まあ、面白そうやけども、じゃどっかついあの、ね、取り掛かるかということをこれちょっといろいろ考えとかなあかんっていうのがいいですね、うん、
は
い、
大阪歴史博物館、
はい、
企画広報課柴田さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。面白い企画です。はい、
はい、以上でございます。
なんか中之島来てへんかったか。
あ、来てた来てた。すいません、こっちの本番、こっちの方ね。
うん。多分なんか他にもちょこちょこっとあった
と思う。ちょっと見させていただきますね。
うん、
どれや。あ、これか。
うん。
はいはいはい、来てますね。大阪中之島美術館の開館プレイベントということでいただいております。
うん、
コレクションへのラブレターを大募集。あ、これ前回多分ちょっと紹介したかもしれないですけど、うん、
ちょっとそれ一部紹介させ
て、ね、これ の紙資料を送っていただきまして、うんうん、皆さんのホームビデオを募集しますと、うんうん、
それ
でということで、
我々の知り合いの方が審査員になっちゃい
ました。荒木優さんがね、
優さんがね、
はいはい、荒木優さんと、
うん、
林優樹さんと、
うん、もう一人女性の方、
あとね、柳瀬杏里さんという方が、
うん、
まあ、今回 の、 そのホームビデオ の、
うん、
まあ、その評価というか ね、あ、評価じゃなくて編集か、
そうや、ね、
編集をしてくれるんですよね。
まあ、まあ、よみがえらせるってことやろね、現代意識の
そうです、ね、
ところ
も、ね、大阪中之島美術館の構想が立ち上がってから約40年、
うん、40年、
はい、時を同じくして発展したものに家庭用ビデオカメラがあると、
うん、はいはい、
皆さんのホームビデオを募集します、
うん、
まあ、この企画では皆様のさまざまな思いの詰まったホームビデオを新進気鋭の、まあ、先ほどご紹介した3名の方ですね、
うん、
アーティストたちが新たな息吹を吹きかけ映像作品として 再生します。
これはまあどうなることやら。
40年という時の流れを共有し、新しい美術館の誕生に作品の素材として参加できるプロジェクトですと。
面白い企画やね。
そうですね。ちなみに荒木優さんはですね、ワシントンの大学を卒業されたらしいですね。
そうですか。
まあ、野呂さんが今ねワシントン支局でちょっと頑張ってくれておりますけど、荒木さんもまあワシントンという意味ではつながってると。まあ、ワシントンでいろいろね、DC かなんかどっちかみたいなのがあるんで、
州もあるみたいしね。
そうですね。ちょっとそのワシントンがどうかわからないですけど、
多分そのワシントン
です。荒木さんのねこの相変わらずヒゲがねかっこいいヒゲされてるんですけど、ね、
一緒に僕らも仕事した関係で。
そうですね、
まあ、荒木さん言うてますけども、すごい方なんですよね、
はい。まあ、皆さんよかったらまたこの、ね、中之島、あれですね、美術館の大阪中之島美術館の、何でしたっけこれ、名前が皆さんのホームビデオを募集します。
不思議な企画ですよ。
そうですね、まあまあ、だから僕が今やってるその9年前のね動画を編集するっていうのは、まあ、ちょっとこれに似たような感じなんですよ。まあ、40年とはさすがにいかないですけど、はい、結構フォーマットっていうか、ね、ビデオ VHS でもいいし、なんかね、DV テープでもいいし、なんかいろんなあとデジタルでもディスクでもいいって言ってるんで、
ね、応募してみはったらね、あるいは問い合わせはったら、まあ、残念ながらできるのがあるかもわからないけど、
それこそさ、例えばVHS テープの背表紙にさ何か買い取って、ただもううちにはデッキがないし再生できへんというやつも一回送ってみたら、もしかしたら、ね、この 3名のアーティストさんが何かいろいろつなげて編集してくれるかもしれないですし ね、まあ、そういう面白さもありますよね、こういうイベントっていうのはね。
まあ、本当はそういうやってはる現場が見たいですね。どんなものが集まってどうなってきて、どうなるのか、
編集現場とかね、
編集も作品もね、はい、オリジナルから荒木さんが手加えたらこんなになるとかね。
そうやな、久しぶりに荒木さんにも会いたいしな、
非常に面白い。
まあ、荒木さん僕らのこと
メイさんが送ってくれはったんじゃ
う
かな
あ、これそうですね、オフィスメイさんね、有限会社オフィスメイさんですね、
いつもお世話になってます。
鈴木さんというね、まあ、社長さんがいてあるんですけど、
感じのいい社長さん、女の方でしたかね、はい、嬉しかったですね、絵を送ってくれはり
まして、他にはですね、これはまあ前回ちょっと紹介したんですけど、芦屋市立美術館からですね、プレスリリースですね、
はい、
これ
はいつもありがとうございます。
あ、これは紹介してないな、迷路絵本荒川源太郎の世界というのがですね、今年の12月5日から来年、
言うてないよね、
はい、来年の2021年の2月7日まで芦屋市立美術博物館で開催されるということで、これちょっと絵本展なんでね、これなかなか絵本のいわゆるその原画展ですね、あ、これは面白いですね。荒川源太郎さんという愛媛県生まれの方でございまして、はいはい、まあ、今でも活躍中 の、うん、絵本作家みたいですね、愛媛県生まれ、隠し絵迷路イラストを多数制作、歴史考証イラストレーターとして歴史の教科書や、資料集などの歴史雑誌に作品を描く、主な著作に迷路シリーズ、PHP から出てるみたいですね。
PHP が出てきた
ね。あと小学館の数の冒険シリーズ、はいはい、あとは世界文化社の日本の城投資&断面イラスト、
ちょっとユニークな方やね。
そうですね。あとは学研パブリッシングから城、まさに城っていう名前
が
ね、
お城が結構お好きみたいね、今見てても
そうですね、2020年7月に、まあ、今年の7月に迷路シリーズの最新作恐竜の迷路、まあ、これも同じく PHP 研究所発行を発表されたと。で、荒川源太郎さんの活動は下記ホームページからもご覧になれるということで、はい、香川5.jp、なんで香川なんでしょうかね、まあ、それは分からないですけど、はい、
まあまあ四国に関係ある方やね。
ああ、それでか、
まあ、まあ、かん言うたら
で、はいはい、アルファベットで皆さん香川 5.jp、これで
荒川さんの
香川さんでこの方の名前ですね、香川源太郎さんなんで。
あ、そうか、
はい、愛媛県生まれだけど香川源太郎という、ね、
まあ、それは知らない
ね、ちょっとなんかおもろいの名前ですね、はい、そういうわけで、まあ、香川源太郎さんもギャラリートークされるみたいなやつ、これちょっと面白そうですよね。
面白いよね。
まあ、もういつもね、芦屋市立美術館、美術博物館のね、展示は面白いんですけど、
斬新やね。
そうですね、今回は12月5日に、まあ、取材に来おへんかというお知らせでございました。
行きたいね、
土曜日ね、はい、というわけで皆さんよかったら芦屋市立美術博物館チェックしてください。これすごいいい美術館です、ここは。僕も大好きです。
環境もええしね、
はい、あとね、
学園になったら気持ちいいね、
は
い、
あとね、まあ、ごめんなさい、これ僕関連なんですけど、龍谷大学からですね、これ年に多分4回ぐらい発行される、 まあ、このなんか学生新聞みたいなのがあるんですけど、ね、はい、それをいただきまして、ちょっと、うん、まあ、別にいつも紹介しないんですけど、ちょっと一個面白かったのが、
どうぞ、
うん、やっぱり今龍谷大学も、
う
ん、まあ、コロナ禍の中なんで、
ね、
なんかこの直接よりもなんかそのオンラインでのなんか会合みたいなのをやってるらしくて、
なるほど、講義がな、
そうそう、政策学部設立10周年オンラインホームカミングデーっていうのをされたみたいで、まあ、こんな感じで、まあ、ここの学部の方が、まあ、卒業された方も含めてですね、
先生も含めて、
そうですね、なんかこんなあのズームの画面みたいなんでみんな集まったっていうね。あとはね、経済学部大会議、これもオンラインビジネスミーティングっていうのがあって、まあ、留大も、まあ、歴史のある学校なんですけど、うん、まあ、オンラインをすごい活用されてると、ね、いうことですね。
日本で一番古いとか言ってるんでしょ。
なんか世界でもね、
世界でも
言うべ 2,3 番目に古い、うん、あの新南さんのね、寺子屋時代が初めてってことなんですけど、
そこまで行くとね、
そうですね、はい、まあ、まあ僕の母校でもあるんですけど、
ね、
はい、まあ、龍大さんいつもありがとうございます。これやっぱこれ送るってこれすごいことよ。ほとんど俺関係ないねんけど、
う
ん、まあ、あのありがたいですよね。
そうそう、
まあ、まあいい大学なんでね、まだ皆さんちょっとまあチェックしてあげてください、
うんうん、面白いね、
はい、龍谷大学、
あの、展覧会も面白い、ユニークなのもやってありますよね。
そうですね、広報誌龍谷、
はい、
第90号ということでございまして、はい、ありがとうございます、まあ、
いろんなところから
そうですね
お声掛けいただいて、
ね、ありがとうございます、
本当にあの感謝いたしております。
なかなかね対応できてないんですけど、まあ、あの僕ら必ず目は通してますんで、あと最後ちょっとごめんなさい、ここまでね聞いてはるリスナーさんが何人いるかわからないんですけど、私らもお世話になっております、わずか、
わずか
京都府は総楽郡和束町のですね、
宇治、はい、まあ、茶の実際の産地ですよ、ね、
松石美恵子さんですね、
はい、
NPO 法人和束ティーフレンズの理事長をされております、ま
あ、よく知ってる方です。
そうですね、松石さんからですね、はい、ちょっとこういうお知らせが来ました。オンラインだよ茶源郷祭り、
うん、茶源郷言うたのもね、
はい、ね、っていうのをですね今度されるみたいで、
うんうん、
まあ、これね詳しくはね日にちがね2020年の10月31日の土曜日、
うん、
あとは翌日の11月1日の日曜日にオンラインだよ茶源郷祭りっていうですね、
ま
あ、イベント、オンラインイベントをされるみたいなんで、うんうんうん、これ詳しくはですね、うん、オンラインだよ茶源郷祭り、まあ、これで検索されると出てくるみたいですね。茶源郷、ちなみにお茶の茶に源に里というですね、茶源郷祭り、オンラインだよ茶源郷祭りで皆さんちょっと検索してみてください、
うんうん、
オンラインで何かおもろいことをやされるみたいでございます
ね。いつもありがとうございます、
松井さん、ありがとうございます、
は
い、
もう大活躍、世界をまたにかけてやっておられます。
そうですね、僕らがあの本局で飲んでるあのほうじ茶とかはね、ほとんどは松井さんのところの、
うちどこはね、
そうですね、あとあのこの前ねあのいただいたの貝堀さんからいただいた
貝堀さんも、
ね、あのお茶も結局あのわずかのお茶やったんですけど、
わずかと関係あるんです、あの人も。
ああみたいですね、
うんうんうん、
はい、
まあ、いろいろ太鼓さん大事な聴取者の一人ですけど、
ね、いろんなところでねつながっております、はいはいはい、JOBBB でございます、ぐるぐ
る回っておりますね、
はい、
はい、
ふんよくんの方はどうでしょうか。
あ、まあ、僕も今のところまあいろいろ
一応ちょっとメールチェック今しときますね、
はい、やってください、はい、
ちょっとないですね今のところ、はい、いただいてないみたいなんで、はい、まあ、このあたりで、
はい、
メール、
そうですね、
お便り紹介は終了。